究者のサバイバル日記、
略してヒヨケン。さて、大きい動物の研究をしているチーと
小さい動物の研究をしているハチです。この番組では研究者として、ヒヨコ教員として、はたまた普通のアラサー女として微奮闘中の2人のリアルな会話をお届けします。
今日はまず始まる前にちょっとか学会で風邪をもらってきてしまって鼻声なんですけど、すみません
昨日よりマシです。
昨日よりマシ。本当にね、だんだんとマシになってきてるんですが、はい、今回は初めて科学系ポッドキャストの日に参加させていただいてます。科学系ポッドキャストの日は、科学系ポッドキャスト番組が、毎月10日に決められたテーマに沿ったエピソードを配信していくというイベントです。毎月取りまとめをしていただいている番組さんも違いまして、今月は、生物をざっくり紹介するラジオ、ブクザツさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。さて、今回のテーマは環境です。
はい。私たちは生物系の研究者をしておりまして、サイエンス関連で環境をテーマにお話しできることもたくさんあるので、どうしようかなっていうのを相談したんですが、
うんうん、
私たちの番組らしくしたいなと思ったので、
うん、
今回は研究室の環境というテーマでお話ししたいと思います。
はい。私たちは、研究室に入ったばっかりの学部生から複数の立場で研究室の中で生活してきました、これまで。はい。研究室の環境を良くするためにしたこと、したかったこと、そしてこれからしたいこと、そんな研究室の環境の話をさせていただきます。
はい。まず私からいいですか？
はい。
掃除、断捨離、整理整頓。私、院生時代も結構掃除するタイプではあったんですが、今は自分の好きなようにできる権限を得た部屋がちょこちょこ出てきたので、本気出して掃除をしておりまして。
そのさあ、例えば前任者とか残していったやつとか、今のボスとかのものとかも結構捨てても怒られない感じ？
それは本当に、先生によるなっていう感じを持ってて、前行ったところは全くダメって言われたし、なんかこの部屋は任せるよみたいな感じの部屋があるから、この部屋でもやらせてもらって、で、前行った OB おじさんのサンプルとかはもう連絡して捨てていいですかって言って、大体いいよって言われるのよ。
まあ、いろんなサンプルの種類があると思いますけど、まあ、廃液とかね。
廃液。
本当にさ、お金かかるもの、たくさんあるよね。断捨離したくても、コストがね、
うん。そう。で、マジで私は完全にこんまりさん方式で掃除をやりまして、一、うんうん、回物を全部出します。
うんうん。
で、こ
ん
まりさん方式。近藤まりえさんっていう、結構アメリカとかでも今人
気
で、お掃除とかするやつの本とか出してて、
うん、
結構外国人にもこんまりっていうと分かったりするんだけど、でも全部出して、で、仕分けして、いらないものを捨てて、で、な、こんまりさん方式は、ときめくものを残しましょう、みたいな感じだよね。で、ときめくとかはどうでもよくって、じゃあこの後3年5年で使えるのかどうかっていうのと、この試薬で自分がこの実験したいかっていう基準で、なんか古くても嫌なものを全部捨てた。本当にめっちゃ捨てたのよ。ただ一個だけ後悔してるものがあって、それがピペットマンをめっちゃ捨てたの。
うん。
ピペットマンって下取りに出したら
ね。安くなるよね。
そう。もうちょい残しとけばよかったと思って。
安くなるよね。うちめっちゃ下取りに出せるやつあるわ、今。
本当、うん、そう。でもさ、下取りもさ、別に全部残しといて、例えば自分が今使ってる10本があったとして、予備15本あったらさ、さすがに15本いらないじゃん。
うん、
5本ぐらい予備あれば、もしかしたら新しい時に使えるから、
うん、
ぐらいの。うち残しとけばよかったなと思って、ちょっとだけ、もう唯一の失敗。で、あとは、まあ、物の居場所をちゃんと、わかるように、学生さんにちゃんとわかってもらえるようにとか、初めて来た人がちゃんとわかるように、ちゃんとラベリングして、
大事だよね、ラベリング。
あとね、今徹底してるのが、段ボールの中で保管しないということ。中
身見れないじゃ
ん。
確かにね。
中見れないとさ、どんだけあるかもわかんないし、そもそも何入ってるかもわかんないし。
うち、段ボールじゃないんだけど、引き出しにみんな、もう無造作に入れててさ。
引き出しも全部ラベリングした。
あ、
最近テプラも買っちゃったし。
そうだね、テプラだい、めんどくさくないしね。
でもなんか、本当に困ってる時は、もう写真を印刷して、棚に写真貼らないとダメだなって思ってる。
なんかさ、なんだろう、上の人たちが結構捨てないでくれって、本当に言われるから、もう捨てたいものがたくさん あるんだけど、でもね、
でもさ、私でも結構、院生時代からこっそり捨ててた。 これ絶対使わないじゃんみたいなのとか、なんかもうボロボロになってるやつとか。
いやー、確かにうちも結構、まあ、確かにカッター高いんだよね。
あー、そういうのもあるよね。値段がさ、だんだんさ、上になってくると
分かるからね、自分で買うからね。
そう、値段によって。あと、でも、なんか、大掃除するときに、めっちゃなんか、心が若干痛くなったのが、学生さんにさ、掃除手伝ってもらってたりとか、なんか、掃除させてたりするじゃん。なんか、それってなんかさ、やりすぎなのかなとか思って。
なんか、それは、多分本当人によって考え方違うと思う。なんか私も結構その、いろいろ掃除手伝ってもらった時あったんだけど、本当人によるかなって。
私もなるべく自分でできる範囲は、自分で掃除して、綺麗にして、あとはみんなにその綺麗さを保ってもらう方法で、
みんなの、なんだろう、研究環境として、汚かったら試薬こ、本当に危険な試薬とかさ、あるから、やっぱそれはなんか、やらせてるってわけでもなく、なんかそれは、研究を進める上でも必要な業務っていうか、みんなでやることっていうのは、私はそう認識はしてて、だから前のラボの時とかは、確実にみんなにそれやろうねっていうのは結構あったかな。
でもなんか学生室とかさ、教室とかはさ、
あ、それはもうね、
おかしいじゃん。なんかちょっとやりすぎかなと思って論文検索したもん。
あ、本当に？どうだった？
したら、やっぱ、こう、綺麗な方が、なんか、なんて検索したかあんま覚えてないけど、なんか、ワークパフォーマンスとか、そういうのでやったら、やっぱ、関係あるよってい
う。いや、あるだろうね。だって、物をどこにあるかわかんなくなっちゃうし。
やっぱ、そうだよな、と思って。あと、グリーンがあるといいみたいな。
あ、グリーンね。我々結構実践してるよね。自分の部屋に。綺麗に。
じゃあ、前のがいい人なんているんかな。
年配の先生とかってさ、部屋汚くいいよね。
でもさ、なんか掃除する時間がないのかなと思う。
ああ、それはわかる。それは本当その通りだと思う。私たち時間がまだあるから。体力もあるし、まだ。多分。
そうだね。
もうなんかだいぶなくなってきたの。環境から外れてきた、やばい。
次、なんかありますか？
環境。まあ、関係性を築いて、きちんとその学生さんとか、まあ自分が学生の時は、自分の指導教員とか、
先輩たちとか。
と、良好な関係を保つために、なるべく目を見てちゃんと毎日コミュニケーションをとって、っていうのは心がけている感じかな。なんかあんまりにも、例えば忙しくて、まあたまにあるじゃない、なんかリバイス、投稿作業とかどうしても早くしなきゃいけなかったり、学会直前だったりが重なって、教室にこもって執筆作業したいって時もあるけれども。
なんかどっちもあるよね。自分が、あ、というか、先輩とか後輩が大変そうだなっていう時は、大丈夫とか、そう声かけたりっていうのもあるし、なんか自分が忙しい時は、すいません、今忙しいです、みたいな。
確かに。なんか周りもイライラされるよりマシだしね。
イライラしてる原因を明確にしてた。私も今リバイス中だから、ちょっとピリピリしてます、すいません、みたいな。
でも、でも先に言うようにしてて、学生さんに。学生さんとはなるべくメッセージツールを使って、ごめん、ちょっと今日は、イライラしてますとは言うんだけど、今日は締め切りがありますので、午後の何時ぐらいまでは締め切りのために、集中いたします。それ以降に研究の相談は来てね、みたいな。もう先に送っておくと、なんか向こうもすごい助かるって言ってて。なんか、やっぱ来た時に、なんかその、いや、助かるって言われた一回。なんかその、行った時に、なんかその先生がすごく、何、なんか、イライラしてるじゃないけど、今時間ないのになんで今来たのみたいな表情をされると、すごくびくつくらしくて、やっぱり。
確かに、自分で怒られてると思って、
ね。そうそう、でも違うじゃん。こっちは自分が締め切り前のものを必死に仕上げてる最中に誰か来たら、今じゃないんだけどなって。やっぱなっちゃうけど、でも仕事だから、教育も。だから、そっちもやんなくちゃってことで、ちょっと、お前に合わねえよ、みたいな。ので、そういう表情をしちゃうけど、先に言ってくれている場合は、まあなんかその、ね、あ、そっかそっか、じゃあ別にそれでも僕は間に合うし、私は間に合うし、まあ、いっかって思えるって、この前言われて、あ、じゃあよかったの？なんかショートメッセージとか、そういうなんか機能を使って、あらかじめお互いにそうやってコミュニケーションを取っておくのは、すごく大事なことだなって。ギクシャクしないし。
確かに。
そういう環境もすごく大事
です。確かに。めっちゃいいと思う。てかもう人としてね。なんか人と人とのさ。
そうなのよ。なんかいきなり不機嫌とかさ、一日に波あるのとかって本当良くないなって思うから。
まあでもなっちゃうな。
でもなんか私さ、はーちゃんにさ、本当にしんどくなったらさ、一旦さ、 話聞いてもらったりとかさ。
あ、私も
そう、それですごく冷静になってから仕事に戻るとか、いうこともあるから。
確かに。そういう人が周りにいる、
ね。いいよね。だからそういう、私たちだから、ある意味環境づくりに、このひよっこにしては成功してるのかもしれない。
そうかもしれない。
うんうん。
ちょっとまた別で、最近やってる、なんか先生とか上になってちょっとやってるのは、こういうのはしないでっていう、すごい細かいこともちゃんと書いておいたり、貼ったりするように気をつけてて。
あ、でもわかる。
エアコンは消してねとか。
でもそれ
や、電気は消してねっていう。
でもさ、それって書いてもできないよね。意外に。なんか私さ、それすごいさ、もうね、夜私遅かったりするんだけど、一番。うん、エアコンつけっぱなしとか。結構あるから、みんな書いてもあんまし意味なく。
でも、両方やるかも。連絡もしてる。今ついてました。
ああ、それ大事だね。それ大事だね、うん。私がそれ言わないからだね。あ、なんか消し、で、消しちゃうからいけないんだね。
ああ、そうか
も。私がやっちゃうからだ。いや、お母さん化してるんだよな。
いや、お母さんだよね、本当に。だって、洗い物をちゃんとしましょうみたいなのと、
うん、
洗い物をし終わった後乾いたら元の場所に戻しましょうとか。
いや、難しいよね。で、なんか学生さんのそのさ、プライベートのこともたまにさ、なんか相談されたりとかさ、その、でも、まあ、そこで、まあ、やっぱりラボ環境として見ると、そこに無限にはできないなとかも思うし、研究を進める上でも彼らのメンタルヘルスのケアっていうのは大切なのかなと思う、
私全然できてない、なんかあんまり関わらないようにしてる
まあね、関わりすぎるとしんどいしね、
なんか関わってほしいことを関わってほしくない子分かる気がする。
あ、
話してくれたら聞くし、
あ、そうそうそうそうそう、
でも聞かないかも、ほとんど。
でもね、昨日嫌なことあったって言われてさ、あ、大丈夫だよ、きっとこの後いいことあるからって言ったわけよ。さあさ、先生、それまた前期も言ってたよって言われて、私前期も上半期はこんなに苦しいことがあったから、あの後半はいいことがあるよって言われたんだけどなって言われて、あ、しまったって思って、言ったこと忘れてるわと思って、ですごい話適当に聞いてる人みたいになっちゃってさ、
でもそれなんて言うといいか、
だからじゃあ来年いいことあるよって言った
いいじゃん。
そしたらみんな笑ってたけど、学生さんたち。
いいね。笑ってくれるのはいいよね。
そう。もうしょうがないよね、とか言って。
でも威圧的にならないようにしてるかも。まあ、とかなれないし。
まあね
このキャラでさ、怖い先生になれなくない、どうやっても。
いや、なんか同じこと2回言わせないでって、ここ、喉まで出かけちゃうときある、結構。なんでって。頑張ってね、言わないようにしてる。
言わないようにしてる。なんか、一回、収めてから言い方考えて言うようにしてる。
ああ、そうね。感情的になったら良くないもんね。なんかイラってとかしちゃった時とかに、
うん。
よく考えたら私も4回戦の時こんなことできんかったなとか思って、
ね、
そりゃそうかって。一旦立ち返って、
うんうんうん、
じゃあどうやったらできるかなっていうことを考えて提示するように。
うんうんうん。なんかさ、今さ、秘書さんみたいな感じでさ、アルバイト雇ってるんだけど、うん、その方がね、教えてもらう側の立ち回りがすごい上手なの。すごい勉強になっちゃって、私、あん、まあ、一応を自分の中では0から10まで説明してるつもりなんだけど、
うんうん、
もうさ、慣れすぎちゃって、ちゃんと説明できないさ、作業がたくさんあるのよ。なんかどうやってうまくやってるんですかとか、なんかこういうことをするときに、なんかどういうことを考えながらやってますかを聞いてくれて、
うんうん、
あ、この時はこういう風にしてこうやってやってますよって聞かれないと、なんかもう別に、なんていうの、考えずに手が動いていることがすごい多いから、めっちゃありがたいなと思って。
それ私も去年のさ、見てた学生さんそんな感じの子だったのね。後からその聞いたことを、そうやってどうやったらうまくいきますかって聞いたことを絶対その日のうちに綺麗に実験ノートにまとめて、
で。すごい。
本当、
いや、
すごい子だったの。
仕事できるわ。
いや、もう本当にできる子で。
今のでさ、私思い出したしさ、なんか絶対自分も気をつけてるんだけどさ、自分でさ、困ったことがあるじゃん、なんか。機械が使えないとか、
うん。
そしたらさ、こう、解決するじゃん。さ、どうやって解決したかとかさ、どうやってその機材を作ったかをさ、ちゃんとマニュアル作ってさ、みんなのために共有してほしいんだよね。なんかそれができるさ、ラボだとさ、めちゃくちゃいろんなことがうまく回ると思ってて。
なんか。
求めすぎだなとは思うけど。
でも、それって結構、前のラボとかだと普通に基本ではあった
ね。
うん、それやるの普通だった。
とか、うちは今それないから、
うん。
プロトコルをみんなに共有するのは当たり前のことだよっていう。
そうそう、当たり前当たり前。ていうか、みんな手書きのまま放置するのよくないよ。私あれマジでちょっと苦手で、なんかその、プロトコル一回決まったらさ、一回さ、分析なんちゃらつって、何年何月、で、うん、何々改定でどんどん、
うんうん、
蓄積していくのが前のラボとか普通だったから、うん、で、この日にトラブルありましたが、これで解決しましたって、みんなこうやって書いていってたから、なんかそれをネット上に更新していってたかな。やっぱそういうの環境づくりすごく大事だよね。
それぞれの立場でできることは違うと思うけど、結局はさ、そこのラボの研究がさ、効率的にうまく進んで、みんながハッピーに研究できるっていう環境があるといいかな。
その方が業績も出そうだしね。
なんか、みんなで相談しながら、環境作れると素敵だな。
綺麗事かもしれないけど。
そう、理想像。
理想像。
ちょっとまとまらないんですが、
はい、
こんな感じで研究室の環境についてお話ししました。
はい。研究室だけにとどまらず、職場の環境を整えるのにこんなことしているよということがあれば、ぜひぜひ感想やお便りをお待ちしております。ツイッターやインスタの DM やハッシュタグひよけんで何でもお送りください。匿名でのお便りは、概要欄にあるマシュマロやフォームを記載してありますので、そちらからお願いいたします。
最後までお聞きいただきありがとうございます。
またお会いしましょう。せーの、オーバー。